Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第55回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。恵美さん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は何やら新しい試みですね。
そうなんです。
楽しみです、
はい、
今日あのピックアップされた、
はい、
テーマは何でしょうか。
両面方向。
へえ、面白い。両面方向。
そうですね、はい、
楽しんでいきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
先ほどね、私新しい試みとお伝えしたんですけど、はい、今日はね、はい、絵本ではないんですよね。
そうなんです。
両面方向がテーマの
そう、はい、本当にその通りなんです、ね、あの今日は、
はい、
短編集、はい、絵がついていない短編集で、タイトルが秘密、私と私の間の12話よりという短編集 で、でこれがねレコードの A 面 B 面の、今レコードって言わないね、A 面 B 面のように一つのストーリーを二つの別々の主人公の視点で綴り、出来事や出会いが立場や状況の違いでどう受け止められるかを描いた短編集。
なるほど、ね、
でなので今日ご紹介する作品は、
はい、
彼女の彼の特別な日というタイトルがついているのが女性側から見た作品です、
はいはい、
で彼の彼女の特別な日っていうタイトルがついているのは、
はい、
男性側から見たっていうものです、
ね、はい、
で あるバーでの物語ですってことですね。で元恋人の結婚式に出席した女性と、はい、その女性に勇気を出して話しかける男性、
うん、ドキドキのね、
なんかね初対面の男女の話なんですけども、その女性の視点からと男性の視点からをそれぞれ書いている作品です。だから2作続けてお届けしますの で、はい、で女性の方から書いているのはなかなか巧妙だなと。
巧妙なの。
そうなんです。男性側からの視点の方を読んだら、ああそういうことだったのか、
わかるのね、
っていうふうな、ほとんどみんなそうなっている作品なんです。だから A 面の方を先に読んで、ああこういう話かと思って B 面をの方を読んだら、あそういうことやったんか、
より深く
そうなんですっていうような作品ばっかり集めている作品で、もうどれもすごく面白いんですが、まあ、今日はねちょっとおしゃれなバーの、はい、カウンターで隣り合わせた男女、ね、とこ秋の夜長にぴったりの作品をと思って、はい、持ってきました。はい、
それでは早速皆さんと楽しみたいと思います。
そうですね、よろしくお願いします。はい、
本日のブルーミングストーリー、彼女の彼の特別な日、吉田恵美さんに朗読いただきます。
はい、お願いいたします。お願いします。彼女の彼の特別な日、森へと。元恋人の結婚式の帰りに初めて一人でバーへ立ち寄った。ほの暗いカウンターの片隅で胸のざわめきを沈めたかった。なのに隣の席の男から声をかけられ、気がつくと星座がどうの血液型がどうのと質問攻めにあっていた。お願いだから放っておいてほしい。私が席を立ちかけた瞬間、男は言った。互いに一つずつ願いを叶え合いませんか？願い？差し当たり僕は君の電話番号を知りたい。キザな文句。私は失笑して言った。それなら私は時間を2年前に戻したい。今日別の女と晴れやかに笑っていた新郎が、まだ私の恋人だった2年前、いつも隣で笑っていたのは私のはずだった。つまらない意地の張り合いから彼を失ってしまう以前の自分に、戻れるものなら今すぐに戻してほしい。2年前か。ちょっと難しいな。なら2日前でもいい。2日前に戻して。彼がまだ完全に別の女のものになっていなかった2日前。結婚なんてやめて私とやり直して。なりふり構わずそう頼んだら、彼は迷ってくれただろうか。いや、君の幸せを心から願っていますと、結婚報告のメールに添えてよこした彼が迷うわけがない。それも難しいな。せめて2時間前くらいに負けてもらえませんか？私は言葉に詰まった。2時間前。なるほど、その程度なら今からでも取り返しがつきそうだ。そして私はその2時間前に確かに一番大事な何かを置き忘れてきたような気がしていた。わかったわ。2時間前で手を打ちましょう。実は私、その頃好きだった人の結婚式にいたの。男は瞳をこわばらせ、とても素朴な困惑顔をしてみせた。すみません、つらいことを思い出させてしまったようで。ううん、つらくなんてなかった。だって式の間中私が考えていたのは たった一つだけだから。自分はちゃんと微笑んでいるか、彼の選んだ人よりも綺麗で幸せな女に見えるか。つまらないプライドの塊みたいになって、全力で平静を装っていた。来てくれてありがとうって、彼が声をかけてきた時も、元同僚として当然よ、なんて突っぱねてね。見ず知らずの男に何を話しているんだか、そう思いながらも口が止まらない。今は後悔の塊。彼との別れを後悔してる。意地ばかり張っていた日々を後悔してる。そして何より彼の特別な日に自分のことばっかり考えていたことを後悔してる。もしも2時間前に戻れたら、私は花嫁が手にしていたブーケの色に似たミモザという名前のカクテルを見下ろしながらつぶやいた。どんなに辛くても彼にちゃんと伝えたい。なんて？結婚おめでとう。無理をして微笑んだはずが、ミモザに一滴の涙が沈んでいた。酔っている、みっともない。隣の男はさぞかし呆れているだろう。けれど男は驚くほど誠実な困惑顔を保ったまま、胸のポケットに刺していたペンに手を伸ばした。高3です。時を戻さない僕にはあなたの願いを叶えることができない。よって僕の願いであるあなたの電話番号も聞くわけにはいかない。でももしもその新郎の番号を教えてくれたら、あなたの伝えたかった言葉を代わりにお伝えすることはできますが、私は初めて男を正面から捉えた。思ったよりも丸顔の三枚目風だった。この人はキザなのかおしとよしなのか、それともただの世話好きか。妙に胸を騒がせる疑念は久々に芽生えた好奇心でもあった。この人のことをもう少し知ってみたい気がする。彼の差し出したペンを受け取り、私はコースターに自分自身の番号を記した。彼の、彼女の特別な日。祖母の四十九日、親戚一同との会食の帰りに初めて一人でバーへ立ち寄った。皆の前では平静を装っていたものの、祖母の魂が今日限りに昇天してしまうことを思うと、おばあちゃん子の僕には並々ならない喪失感があった。行かないでくれおばあちゃん。そんな未練を引きずりながら酒を飲み、ふと横を見ると若き日の祖母の写真にそっくりの女性が一人で酒を飲んでいた。これは多分、いやきっと祖母の魂が最後の力を振り絞ってセッティングしてくれたに違いない。僕は勇気を振り絞り、生まれて初めて 女性に声をかけた。お一人ですか？高鳴る鼓動、早まる脈拍。しかし、どうやら盛り上がっているのは僕だけで、彼女はこちらを見ようともしない。以前、会社の同僚から星座と血液型の話をすれば、女はイチコロだと教わったのを思い出して、実践してみたものの、イチコロどころかますます彼女をしらけさせて終わった。こうなったら最後の手段。僕は以前、得意先の係長に教わった、とっておきの殺し文句で勝負に出た。互いに一つずつ願いを叶え合いませんか？願い？差し当たり僕は君の電話番号を知りたい。振り向いた彼女の冷笑に顔が熱くなった。お前は人の言葉を鵜呑みにしすぎる。年中そうこぼしていた祖母の渋い顔が脳裏をかすめていく。それなら私の願いは。彼女は完全に僕を軽蔑した様子で無理難題を突きつけてきた。2年前に戻りたい、2日前に戻りたい。こうして僕をからかい、煙に巻いて逃げる気だ。けれど2時間前の話になったところで不意に雲行きが変わった。私、好きだった人の結婚式にいたの。彼女は雨に打たれた彫像みたいな顔で語り始めた。唇に張り付いた人工的な笑みが痛ましい。2時間前に別の女と結ばれたその男のことを本気で思っていたのだろう。ああ、この人はやっぱりおばあちゃんと違う。当たり前だが、不意にそう思った。祖母の魂は今頃、またどこかに新しく生まれ変わるための準備体操でもしているのだろうが、今、目の前にいる彼女の魂は、僕と同じこの世界で苦しみ、さまよっている。僕が初めて声をかけた女性。よく見ると、昔の祖母よりも歯並びがよく、眉のラインも美しい。こんな女性を泣かせているのはどんな男だろう。結婚おめでとう。そう伝えなかったことを悔やんでいると彼女が言ったとき、僕はわけのわからない衝動に駆り立てられて、おせっかいにも新郎の電話番号を尋ねていた。その男はきっと、彼女が祝福の言葉を口にしなかったことなど気にしちゃいないだろう。なんせ自分の結婚式だ。朝からバタバタと慌ただしくて、緊張して舞い上がって、シャワーのように降り注ぐ祝福に慣れきって、あぐらをかいていたはず。だからこそ教えてやりたかった。この薄暗いバーの片隅で、たった一人で、うんと無理をして、彼女のつぶやいたおめでとうの重みを。とはいえ、彼女が本気でコースターに電話番号を書き出したときはびっくりした。え、マジ？お前は嘘をつかない子だ。それだけが取り柄だが、それだけで十分だよ。祖母が残した言葉を思い出し、僕は潔く覚悟する。よし、こうなったら心して新郎に電話しよう。 彼女のおめでとうを全力で伝えよう。そして願わくばその男から彼女の電話番号を聞き出したい。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
そして彼の彼女の特別な日、続けて朗読いただきました。ありがとうございまし ました。すごい面白い。
面白いでしょ、うん、ね、なんか B 面を読んで、うん、あーそうだったのかっていう、ね、意外性っていうか、あのちょっと温かい気持ちになるようないい結末、ね、あのきっと仲良くなってくれるんだろうなって、
いやもう恋は始まってます
よね。そうですよね、うん、そうかなって思わせるような結末ですよね、
うん、最初ドン引きさしたけど。
そうですよね。
でもこの彼は、はい、その、まあ、傷ついてる彼女のね、はい、ハートを温めれたわけです
よ。そうですよね、
すごいわ、おばあちゃん子なくせに。
そう、おばあちゃん子だからこそ人の痛みがわかる。いい子におばあちゃんが ね育ててくださって、
でも
なんかなんだかこの A 面を彼女からの視点で読んだ時は、うん、なんか声をかけてくる、あの遊び人の男だなっていうような、そんな印象ですよ ね。でも電話番号教えてくださいの、うん、書いてくださいっていうところで、はいはい、あ、そうでもないのかな、意外と3枚目そうだなっていうところで終わって、うん、でもういきなりおばあちゃん子の僕にはっていう、あら、そんな男の子だったのねっていう意外性 で、
う
ん、一生懸命声をかけたんだって、初めて声をかけたんだ、
ね、人生初やね。
そうなんですね、あれ、あの手この手で彼女 を、でそれもおばあちゃんに似てるから
っていう、 それだけでね。
そんな理由で一生懸命声をかけて、うん、でなんか願いを叶え合いませんか。そんなことプレイボーイ言わない
です。言わないです。
そんな全然コロコロじゃない。
でも知識として持った
んですね。そうなんです、ね、いろんな人にいろいろ聞いて、ね、頭でっかちになってて、これだと思って信じて言ってるっていうのもすごく面白いですよね。
素直、
もうめちゃめちゃ面白いなと思って、なんか舞台演劇を見てるような、そんなストーリーですよね。でもなんか何をとち狂ったか、新郎の電話番号書いてくださいって。
でも本当にね、その彼女がここでおめでとうの重みをね、
そうですよね、
伝えたいと思いはったよね。
そうでしょうね。でも目の前で初めて会った女性がポロポロ涙こぼして泣いてる、そんな場面に出くわしてもどうしていいかわからない、きっとね、もう、ね、あのびっくりして、僕が弟子に電話します
よ。いい人や。
そうですよ、おせっかいなのか、うん、本当にいい人な、まあいい人なんでしょう ね、おせっかいとかじゃなくって、うんうん、もう彼女なんとかしてあげたいと思ったっていう、こんないい人と結ばれたらきっと幸せになりますよね。
その後結ばれてるでしょう ね恋が始まって、
ね、なのでその後とかっていうのも欲しいですよね。
本当、このバージョンに関しては欲しいな。ね、あの面白い。
これね、違う作家さんが同じように A 面 B 面っていう
たくさんね、いらっしゃいますよね、
はい、書いてらっしゃるんですけども、うんうんうん、森江戸さん の、はい、あの短編集にもこれ入っているらしいんですね。で、うんうん、はい、でもあの続編があるというようなことは何も
なくて、ね、
情報はつかんでおりません。はい、
でも素敵、
いいでしょうね、
いいです
楽しいですよ ね。なので、まあ、大人の女性にプレゼントしたいなって思うようなお話なので、なな、そうですよね、辛いことはありますよね。なのであのもうこういうこともあの若い時にあったなっていうような、あの思いを、ね、あの馳せてらっしゃる方もいらっしゃる、若い時は若い女性も聞いてくださってい
らっしゃいますよ。
なので、あのそういうことにも、うん、あの 思い出していただけるようなそんな作品かなと思ってご紹介しました。
あの新しい出会いにまた期待をできる自分にも
ね、いいですね、
なれたらね。
そうですよね、うん、まあ、あの恋を失ったその痛手もあるけれども、はい、またねこんなに素敵な彼にも出会えましたのでね、
皆さんに希望がありますよ。
人生にはいろんなことがあるなっていうね、はい、そんな希望も持っていただけるような作品だと思います。
本日は恵比寿さん劇場ありがとうございました。今回は、吉田恵美さんに彼の彼女の特別な日連作を朗読いただきました、はい、
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、人との出会いで人生は豊かになりますね。
そうですね。マオンさんは、はい、失恋の思い出ってありますか？
ありますよ。それ
まだですか？一番印象に残ってらっしゃるのはおいくつぐらいの時ですか？
いくつぐらいかな、20代かな。
あ、じゃあ大人になってから。
大人になってから
ですね。
もちろんもちろん。
それって今ではいい思い出
かな？いい思い出です、もちろん。
そうなんですね。
はい、いい思い出ですよ、
ね、きっとね、彼女は今ご紹介したあのお話の彼女はまだねとっても痛手になっているんだけども、おめでとうって言えなかったことが悔やんでいるって言っているので、きっとね彼の手伝いを受けて、彼におめでとうって伝えると失恋の傷も癒えるのかもしれませんね。
辛かったんやね。
そうでしょうね。
意地張っちゃって
そうでしょうね。もう私ね、あの両思いだったことが一回もないので。
どういうこと？
あの私が好きな人が私を好きだった、好きになってくれたことが一回もない、そんな人生嫌やって娘に言われています。
でも旦那様と両思いじゃないですか。
うん、ね、そういうことにそれについて多くは語れないです。
そうですよね。
ですね。でもあの失恋の思い出はたくさんありますね、はい、
でも失恋することによって女性は綺麗になりますからね。
あ、綺麗になるんですか？
なりますよ、なりますよ。
そうなんですね、
なりますよ。
そうですね、あのこの今の小説の彼女なんかはね、きっと綺麗に、あの彫像のように、雨に打たれた彫像のように美しかったということですよね。
そういうことです
ね。なのであの精神的にも強くなれるし、人の痛みも分かるので、そうですね、美しく強くなれるのかもしれませんね、
失恋したとしてもへこたれる必要はないですよ。
そうですね、
あの次の新しい出会いがあるから。
そうですね、そういう風になっていけたら
なっていきます
ね。いいですね。
皆さん大丈夫？
そんな人生嫌やと言われ
て藤本さんにお嬢様素敵、パワフルです。
本当ですね。いいね、お母さん今幸せや。
よかった、よかった、お嬢さんも幸せで素晴らしいです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りいたしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。